おはようございます。
素晴らしい主の御名をハレルヤ賛美いたします。今日は子ども若者祝福礼拝を祈り、また覚えるとともに世界祈祷週間、今日とそれから自世日の礼拝の中で行われます。今日は周りを見渡すと色とりどりの民族衣装に起きられた方々が、子どもたちがいると思いますので、どうぞぜひせっかく来てきたんですから、ご起立ください。お立ちくださって、みんなでそれぞれの民族衣装を見たいと思いますし、またその国々を覚えたいと思いますが、韓国のですね、チマチョゴリ、それからインドネシアでしょうか、それからどちらでしょうか、皆さんアフリカもあるでしょうか。ブリティッシュもありますね。スコティッシュもありますね。それから、アラバマでしょうか。アメリカ選挙も覚えてですね。南部バプテストから、テキサスからいらっしゃいました。皆さん感謝いたします。この国々を後ほど世界祈祷の時、女性会で覚えて国々を祈る時があると思いますが、このように、民族衣装を覚えながら、世界の国々を覚えるこのような恵みの時を心から主に感謝いたします。そのままどうぞお立ちください。また子どもたち、若者たち、ご起立ください。祝福の祈りをしましょう。また信仰によって祝福をいただきますという兄弟姉妹の皆様も共にどうぞご起立ください。主の前ではご遠慮なく立って祝福をいただくもの、求めるものに主は祝福をお与えになる方です。ご一緒にお祈りいたしましょう。ご愛なる天のお父様、ハレルヤ、素晴らしい皆を心から賛美いたします。今朝このようにして子ども若者祝福礼拝とともに世界選挙を覚えて、主よ、あなたの大選挙命令を覚えて、またあなたが作られし、すべての民族を覚えて、その魂の救いを覚えて、祈るこのような恵みの時を与えてくださり、心より感謝いたします。今、御前に立ちましたお一人お一人、子供から大人に至るまで、どうぞどうぞ主よ、お一人お一人に、この朝、御言葉と共に、御言葉を聞くその心に、霊のうちに精霊を豊かに注いでくださり、お一人お一人が今日、イエス様からのお言葉をいただき、励ましをいただき、信仰をいただき、それぞれが与えられた使命に立ち上がる時となりますように、どうぞ主よ、お一人お一人、たった一度の人生の中でイエス様、あなたの救いに預かって素晴らしいこの福音をいただいて、イエス様、どうぞあなたのために人生を捧げる者たちを続々とこの場所から送り出してくださり、使わせてくださり、私たち一人一人が主のためにこの一週間もまた出ていく者として、今日豊かな恵みと祝福に預かることができますように導いてください。各別に子どもたち、若者たちを祝福してください。聖霊の油を注いでください。戦いの中にあります、終わりの時代のさまざまな困難の中にあります。どうぞ主を憐れんでください。助けてください。今日子どもたちの心に、幼き若者たちの心に主が望んでくださり、御言葉を通して信仰を与えてくださいますように、主を求めることができますように、主のために立ち上がるこの礼拝となりますように、お一人お一人に望んでくださり、豊かな祝福を持ってこの玉川教会の礼拝を今日導いてくださいますようにお願いいたします。またライブ配信を通して聞くお一人お一人の上にも、今日病の中、また様々な事情の中で礼拝に預かることができないすべての者たちの上にも、等しく主の顧みがありますようにお祈りいたします。また世界中で礼拝を捧げている兄弟姉妹たちの上に、宣教師先生方の上に、またどうぞ戦火の中、戦いの中にあって、苦しみ祈りの中にあって主を礼拝を捧げる兄弟姉妹たちを覚えてくださり、どうぞ主よ、あなたの一日も早く平安が、主の助けが来ますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。今朝のこの礼拝を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。お座りください。今朝この子ども若者祝福礼拝、そして世界宣教を覚える礼拝の中にあって、またもう一つ、私たちは先ほど久保執事のお祈りにありました通り、今日からクリスマスに向けてみんなで福音の種まきに出かけていきます。お天気はどうでしょうか。先ほど少し雨が降っておりましたけれども、ご一緒にこのようにして礼拝を捧げ、そして素晴らしい救い、主の恵みの応答として 実際に福音のために教会が一緒にみんなで出かけていくことができますことは大きな大きな教会の祝福であり、また私たちが霊的に成長するためにとても大事なことであるとそのように思います。ですからぜひ元気な方、歩ける方はご参加くださって、共に福音の恵みに預かりたいとそのように願います。なぜならいつも申します通り、信仰は主の恵みに応答していくことです。ただ心の内に、ああ恵まれたな、祝福されたな、とどめておくものではなく、いや、とどめておくことができない、それが福音の力です。福音の恵みです。聖霊の力です。その恵みに預かりますとき、語られた御言葉に私たちは応答し、そして従っていきます。その時に信仰が増し加えられていきます。また内なる霊が強められていきます。霊的な成長がその時私たちに起こされていくと信じます。そのような時としても、このクリスマスの時を主がお与えくださいましたことを心より感謝いたします。今朝創世記9章をご一緒に購読いたしました。先週は私はお休みをいただきまして、主人の母の今現在住んでいる岩手松尾八幡大使というところに行ってきました。今回ですね、この旅の中で行きに1回、帰りに2回、その母の家を今住んでいる松尾の家を出るときに2回目、そして盛岡に向かうチンチン電車の中で、チンチン電車じゃないと主人が首を振りました。失礼いたしました。銀河鉄道でしたっけね。という名前ですね。はい、ちゃんと名前がございます。銀河鉄道とかなんとかという、この小さな盛岡に向かう、花輪線というんでしょうかね。はい、に向かって行くときに、主人が、見て後ろ見てすごい虹と言って、また追っかけるようにですね、この東京に向かう私たちを虹が、主が祝福してくださいまして、そのように3回、今回の旅で合計虹を見せていただきました。創世記の9章の16節、雲の中に虹が現れると、私はそれを見てというですね、ですから主が見ておられる虹を今回もまた一緒に主と共に見ることができまして、大きな感動を覚えました。今日ハリー君よろしいでしょうか。虹の写真を、そのうちの一番綺麗に見えました虹を皆様にお見せしたいと思います。はい、これですね、もう本当に180度の虹ですね。もう一枚の方いいですか。そのもう虹の先端も綺麗に、実は映ってないんですけど、もう二重に虹がですね、この見えておりました。本当に澄み渡る綺麗な空の中に180度のこんな豪快な虹を見たのは初めてでしょうね。ただまた素晴らしい大きな虹も見たことがありますけれども、今日は180度の方お願いします。はい、これをバックに、今日良き力に我囲まれとですね、共に信仰を持ってこの虹を見ながら主の御言葉に心を留めていきたいと思います。創世記6章から、この9章までですね、ノアの物語がこのところに記されています。6章ですね、旧約聖書の中で言いますと8ページになります。とても有名な聖書のノアさんのお話でありますが、神様は地上に人が増えて、人々が神様から離れて悪いことばかりするので、神様はとても心を痛めました。そして人を作ったことを後悔されました。そして洪水によって全てを終わりにしよう、まあ、そのようにお考えになったわけであります。けれどもそこに一人だけ神様を恐れ、神様を愛し、神様に従う人、ノアさんがいました。神様はノアさんに洪水が起こる前に大きなこの箱舟を作って、洪水が起こったら家族と、そしてオスとメスのつがいのこの動物を連れて箱舟に入るように そのようにお命じになられました。箱舟を作りながらも雨は降りません。全く雨は降りませんので、周囲の人たちにはバカにされたことでしょうし、仲間外れにもされたかもしれません。シノアさんは、何をバカなことを言っているのか、そのように非常識だとですね、そのように意地悪をされたかもしれません。でもそのような中でもノアさんは神様に命じられた通りに箱舟を作ります。箱舟を作り終わりまして、ノアさんが600歳になりました頃、神様がおっしゃった通りこの雨が降り出しました。神様がおっしゃった通りに全てを飲み込んでしまう、そのような大洪水が起こりました。150日間この雨が続いたというふうに聖書に記されています。息のある全てのものは飲み込まれてしまいました。しかしやがて天が閉じられ雨は止みました。ノアさんは40日経って箱舟からまず最初に何をしたでしょうか。カラスです。カラスをまず最初にノアさんは箱舟から外に放ってみました。でもですね、カラスは地上に水が溜まっていますから、地上でですね、外に出て行ってとどまるところがありませんので、箱舟に戻ってきたりまた出て行ってみたり、この出たり入ったり、カラスがですね箱舟に出たり入ったりしておりました。次にノアさんは何を箱舟から放ったでしょうか。そっちの後ろの絵を見ていただくと分かると思いますが、鳩ですね。鳩です。次に鳩をノアさんは箱舟の外に放ち、そして水が引いたかどうかを確かめました。鳩もまた地上にとどまる場所がないので、ノアさんのもとに帰ってきました。さらに7日待ってノアさんはもう一度鳩を箱舟から外に放ちました。そうしましたら、夕方になると鳩がオリーブの葉をくちばしに加えて戻ってきました。それでノアさんは、ああそうか、地上の水が引いてきたんだな、そのことが分かりました。ノアさんはさらに7日待って再び鳩を放ちました。鳩はもう戻ってくることはありませんでした。ノアさんはなんて忍耐強い人なんだろうとですね、改めてこの箇所を見てそのことを教えられました。私だったらですね、スパッと出てビャーって水がですね入ってきてしまうような、もう本当に愚かなことをしそうですけれども、待って待って、主の時を待って、さらにはもう一つ加えますと、主が語られるまでノアさんは何にもしないんです。主が語られるのを待って、鳩を放ちました。鳩が帰ってきませんでした。ということはもう出られるということ。でもまだ出る時は神様が指示してくださる。神様がこの箱舟を作れと言って始められたのですから、箱舟を出る時も神様の指示がございます。そのように御言葉に聞き従うノアさんは御言葉によって箱舟を作り、そして神様の御言葉を聞いて箱舟から出て行きました。神様はノアとそして家族に言いました。箱舟から出なさい。そして埋めよ、増えよ、地に満ちよ。このようにノアさんはじめご家族に、家族に神様はご命令をされました。今日9章をご一緒に購読しましたけれども、その中で神様が9章で契約を立てられます。虹の印を持って私はこの地を祝福します、作られた者たちを祝福します、とこしえの祝福の契約を立てられました。創世記9章の12節から16節をご一緒に読みましょう。11ページ、創世記9章、創世記9章の12節から16節をご一緒に読みましょう。創世記11ページ、旧約聖書11ページです。 よろしいでしょうか。創世記9章の12節から16節です。3、はい。さらに神は言われた。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と世々とこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を止める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神の地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を止める。アーメン。地上のすべての生き物、すべて肉なるもの、人間との間に立てた永遠の契約に心を止めます。虹がその印です。虹があなた方のうちに現れたとき、主はそれを見て、またこの契約のもとにいる者たちを顧みて、とこしえに私の約束は変わらないということ、救いは変わらないということ、祝福は変わらない、この約束、そしてこの約束が全人類に約束されたんだということ、今読みました通り、地上のすべての生き物、オールネーションズですね、すべて肉なるもの、今ここにいる礼拝を捧げている皆様だけではありません。すべてすべて神様が作られた人間、すべてのものにこの救いのご計画がある、この約束、これを虹の印を持って、虹を見せるとき、この祝福を私たちがもう一度思い起こさせるために、あなたを見捨てることも見放すこともない、どこに行ってもどんなことがあっても私はあなたと共にいるという約束、そしてこの約束はすべての者たちに語られている約束。このノアの箱舟とは終わりの時代、滅びの波が押し寄せるこの時代の中で救いを得る場所、この地上にある逃れは主と創造主なる神様と救い主なるイエス・キリストと一対一で出会う場所、このノアの箱舟とは終末時代のキリストの教会であります。この地上に建てられた唯一の救いの場所、逃れの場所として、主の御臨在のある場所、聖霊の宮なるこのキリストの教会であります。そこにおいて私たちが救いに預かったなら、出て行って埋めよ増えよ地に道よ、すべての作られた人たちに福音を述べ伝えなさい。とこしえに変わらない神様の約束、この契約を語り伝えるんです。これが教会の使命であります。また私たち救いに預かった今日ここにいらっしゃる皆さん、お一人お一人の使命であります。このことの成し遂げられるその時まで、教会は朝に夕に主に祈りを捧げます。子供から大人まで主に祈りを捧げます。そしてこのとこしえに変わらない祝福の約束、今言いました救いの契約、インマニュエル、来週からいよいよアドベントが始まります。インマニュエル、神我々と共にいます。この契約の成就がどこでなされたかというならば、それは言うまでもなく、罪人と同じ姿をとってこられたイエス様の受肉を通してです。神であるお方が人となって同じ罪人と同じ姿をとって、奴隷の身分となって十字架の死に至るまで従順なものとしてこの地上に来てくださった、このイエス様の受難を通して
そしてイエス様のご受難、イエス様の十字架を通して私たちにこの約束がとこしえに変わらないもの、インマニュエル、どんな時にも神我々と共にいます。この約束の成就としてイエス・キリストが私たちのもとに来てくださり、そしてその救いの技を、贖いの技を成し遂げてくださいました。ヨハネ受難曲のこのバッハの歌詞をたびたびご紹介させていただきます。もう一度今日虹をこの契約に思いを馳せながら、このバッハが書いた歌詞をご紹介させていただきたいと思います。思いを馳せよう、血に染められた主の背中、天のごとき尊さの現れとして、私たちの罪の洪水によって起こった大波が去った後に、神の御業の現れとして、この上もなく美しい虹となってかかっている。もう一度ご紹介します。思いを馳せよう、血に染められた主の背中、天のごとき尊さの現れとして、私たちの罪の洪水によって起こった大波が去った後に、神の御業の現れとして、この上もなく美しい虹となってかかっている。私たちがこの虹を見ますとき、そこにはイエス・キリストの十字架に深く思いを寄せるために、この虹の契約がどこにおいてなされたのか、イエス・キリストの受肉、イエス様が十字架において血を流してくださり、私たちに罪の許しを与え、永遠の契約を成就してくださった、このことが虹を通して私たちに今日も変わらない約束として、とこしえに変わることのない約束として、私たちにこの虹の約束が与えられています。ですから私たちは虹を見るとき、この救いの約束、永遠の約束に思いを馳せながら、今朝悔い改め、そして主の十字架に感謝を捧げる時となりますようにと、そのように願います。そのようにしてクリスマスのこの時、イエス様をお迎えしたいと願います。愛歌の3章22節23節を先ほど今朝の招きの箇所として開かせていただきました。先ほどあさり羊に読んでいただきました。この箇所をご一緒にもう一度読みましょう。旧約聖書1289ページです。愛歌3章22節23節、愛歌の3章の22節と23節、1289ページ、1289ページ、愛歌3章の22節、23節をご一緒に読みます。3、はい。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。アーメン。ここまでで結構です。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。むしろそれは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほどに深い。この口語訳はですね、これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。そのように訳されています。神様の真実、あるいは慈しみ、この旧約聖書でヘセドとヘブライ語で書かれているこの言葉ですけれども、神様のご真実、あるいは神様の慈しみ、ヘセド、このギリシャ語ではピステスと言いますが、この神様の真実というのは何を言い表しているかというと、変わらないということです。神様のご真実、慈しみは変わらないということ、神様のご愛は変わることがないということ、ここにおいて神様の真実、私たちの真実、私たちは不真実です。聖書の中にありますが、第二テモテの4章でしょうか、私たちが不真実であっても キリストは常に真実であられる。私たちの不真実は何かというと、変わるということです。変わってしまうということ。あの時には燃えていたけれども、時に私たちの中に困難が起こると、私たちの神様への思いがすぐに変わってしまう。数日前には聖霊の恵みの中で喜んで喜んで感謝して賛美をしていたけれども、数日経つと私たちの心はいとも簡単に離れていってしまう。そして文句ばっかりになってしまう。こういう私たちの神様への思いはコロコロコロコロ、あるいは人への思いも感情も常に上がったり下がったり変わってしまう。信じますと言ってもなかなかその後信じ通すことができない。従いますと言ってもあのペテロのようにイエス様の十字架を前にしたらイエス様から逃げてしまう。これは私たちの不真実です。しかし神様の真実というものは変わらない。どんなに私たちが不真実であっても、私たちが愚かであっても、貧しくあろうとも、神様が約束されたことは必ずなっていく。もし私たちの不真実で変わるんだったら、不信仰で変わるんだったら、神様は非常にアップダウンの激しいお方になります。しかし主はアップダウンなさいません。私たちの感情は上がったり下がったり、大変忙しくしておりますけれども、主のご真実というものはとこしえに変わることがない。これは真実です。神様の慈しみです。今日のこの愛歌の中に書かれていますように、主の真実はこれほどに深いんです。その真実というものは、慈しみは決して絶えることもなければ、憐れみは決して尽きることもない。これだけあなたを憐れんだのに、もうあなたがそれでも立ち返らなかったらもう手を離してしまう。憐れみはそのようなものではない。どこまでもその人を追っかけて、どこまでも一匹の羊を追っかけて追っかけて、犠牲を持って取り出していかれる。これが主のご真実です。主のご愛であります。その真実は、その慈しみ憐れみは朝ごとに新しくされていく。今日もう一箇所、神様の真実というこの言葉が出てきた箇所、今日の聖書箇所であります。コリントの信徒への手紙第1の10章の13節をご一緒に読みましょう。312ページ、コリントの信徒への手紙第110章の13節。コリントの信徒への手紙第110章の13節をご一緒に読みましょう。312ページです。コリントの信徒への手紙第110章の13節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。アーメン。神は真実な方です。信仰生活はどこまでもこの真実、自分の真実はない、自分は不真実です、どこまで行っても不真実です、人も不真実です。けれども信仰生活はただ神様のご真実により頼んでいくことです。幾多の困難、今回このような旅行の中で3回にわたってもこれでもかというですね、この虹をこれでも信じないかというですね、まあ、そのような本当に主の励まし、また十字架を覚えさせてくださる、このようなこの賛同虹を見せてくださって、幾多の今日までの困難あるいは試練に際しても、私自身の本当に愚かさ、罪、情けなさ、失敗、不信仰、不従順においても、それでもなお主が変わらないご真実を持って、十字架のご愛を持って、慈しみを持って、憐れみを持って、朝ごとに新たになるその恵みを持って、今日まで主が導いてくださったことを深く深く覚えながら感動をしておりました。 また合わせてそのような中にあって何よりイエス様の十字架によらなければ罪を許していただけなければイエス様の血に濡らされたこの背中がなければ何一つなすことができない、何一つ主の栄光は表されていかない、そのようなこの十字架を深く深く覚えながらこの数日の中過ごしておりました。変わらない主のご真実重ねています。先ほども言いました通り、私たちはコロコロと変わる不真実なものでありますけれども、決して変わることがない、決して手を離すことがない、イエス様の主のこのご真実の中で私たち一人一人が今日タイトルにつけさせていただきました良き力に囲まれながら、皆さんの人生の歩みも今日まで主が導いてくださったことを覚えて感謝いたします。昨日ですね、少年の方々が牧場館のこの裏の土を整備してくださいました。今日大丈夫でしょうか、皆さん腰に体に疲れを覚えていらっしゃると思いますが、このですね、土を掘り起こして倉庫が置けるようにと、まあ、この地ならしをですね、まあ、一生懸命2時間で終わらず3時間近くですね、本当にこのご奉仕をしてくださいました。そしてですね、土を掘り起こしましたら、次から次へとこの根っこが出てきました。どうぞその根っこは後ほどこのお庭にありますので、どんな根っこが出てきたか見ていただけたら良いと思いますけれども、そうしましたらですね、このある兄弟が人間の罪のようだまあそのように感想をおっしゃっておられました。もう結局ですね、何が一番大変だったか、根っこを処理するのが大変だったわけです。土を掘り起こし、その結果、根っこが絡みついている根っこが、あるいは時間を経過したら太い根っこになっている、そのような根っこを一生懸命昨日、少年方が取り除いてくださいましたけれども、その根っこを見ながら、人間の罪のようだ。土が覆っている時には分からないんだけれども、土を掘り起こすと次から次へと絡み合った根っこが出てくる。時間が経てば経つほど根は太くなっていきます。それを取り除くのは大変なことになっていきます。まあそれを一番昨日少年の方々がそのことを知ったことと思います。これもまたきっと意味があることだかもしれません、かもですよ、かもしれません。何もする少年の方が一番罪があるという意味ではありません、決してそうではありません。代表となってそのことを体験してくださったことと思います。人間と罪と同じですですね。早く罪の根は取り除かないと、長く時間が経てば取り除くのが大変になります。早く主に立ち返り、悔い改めて生活を変えていくこと、根っこが太くなる前に主の前に告白し罪の許しを得ること、これぐらいなら、これぐらいの罪ならどうせ人間だもんね、そうですよ、聖人君子なんかいないのだから、これぐらい、これぐらい、でもこれぐらいの結果が大きな大きな出来事になっていきます。早い方がいいです。この子供若者祝福礼拝、あるいはですね、この運中者の若い方たちと20代のもう新卒の方々とこのですね、福音を共に分かち合う聖書の学びをここ数年させていただいておりますけれども、子供若者祝福礼拝のメッセージ、これは心が柔らかいうちに、子供たち若者たちどうぞ聞いてください、心が柔らかいうちにこの根っこを取り除きましょう。罪の根っこを取り除いていただいて、イエス様に処理していただいて、自分の悪い性質、自分が変えられないこと、なかなか手放せないこと、これをイエス様の血潮で清めていただくこと、そして早く自分の肉というもの、肉の性質というもの、このことを知って イエス様に処理してもらうこと、これが皆さんの祝福であります。早い方がいいです。この運中者の若い方たちとも話すと、早い方がいいです。変わるのは早い方がいいです。そのようにお話ししましたら、ほとんどの人たちが本当にそう思います。30代の方と話せば、20代の時はもっと心が柔らかかったとよくわかっています。30代になりましたら、20代の時より固くなになりました。30代より40代の方が固くなります。40代より50代の方がどんどんどんどん私たちの心は固くなっていきます。それが年を取るというものです。ですから若い時に、心が柔らかいうちに、私たちは御言葉を聞いて、御言葉を聞いたなら、御言葉によって生活を新しくしましょう。御言葉に従って、神の国と神の義をまず最初に何よりも求めて、私たちの罪の根っこがしっかりと処理されて、イエス様とお出会いすることができますように、そのような祝福が特に子どもたち、若者たちに、この教会に集う皆さんお一人お一人に望むことを願います。先ほど言いました10章の12節、だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい、このように書かれているんですね。この前の部分、何が書いてあるか、イスラエルの民のことを思い起こしてください。イスラエルの民は神様から素晴らしい出エジプトという、でエジプトの奴隷から何百年という苦しみから、神様の素晴らしい奇跡によって救い出していただきました。しかし救い出してくださった、救い出していただいた後、何か問題があるとすぐに神様以外のものに頼ろうとして偶像礼拝をしましたね。神様を試みようとして、あれやこれや人間的なことをしましたね。不平不満をたくさん言いました。でもこれらのことは彼らのために書かれているのではなく、今終わりの時代に、今生きている私たちに書かれているんです。そのようにパウロはこのコリントの10章の中で語っているんです。あの時のこと、旧約聖書を読むならば、そのイスラエルの堅くなさ、イスラエルの不平不満を言った者は滅ぼされていきました。そのような事実、起こった出来事、神様の御手の働き、神様の裁きというもの、そのことを私たちが学ぶなら、私たちが聞いてきたなら、パウロはだから立っていると思うものはしっかりと気をつけて生活をするように、立っていると思うものは倒れないように気をつけなければならない。立っていると思うものはどういう人でしょうか。大丈夫、自分は大丈夫、自分は立っている、立てている、あの人よりはマシ、あの人よりは自分はこういう自分自身が立っていると思っている人、倒れないように気をつけなさい。不平不満を言うことがないように、絶えず神様の御前に自分自身の真実を、ありのままを明らかにしているように、いつもイエス様の御言葉に照らし合わせて祈り、へりくだっているように、いつもキリストの心で生活をするように、かの日が来て手遅れになることがないように、なぜなら13節です、なぜなら神様は真実な方だから、どんな試練が起こっても必ず主は逃れ場を与えてくださるから、だから文句を言うのはやめましょう、だから口を汚すのはやめましょう、人を裁くのをやめましょう、文句を言うのはやめましょう、不平不満を言うのはやめましょう。神は真実な方だから、その罪をも最後必ず裁きの座について行かれます。 裁きの御前に立たされていきます。これも神様の真実です。真実だから、主は復活ことがおできにならないから。しかし何より私たちは今日この虹を見ながら、先ほどからこの聖書を通して私たちに語られている真実は、主の十字架のこの御救いは、イエス様の十字架による贖いは、罪の許しは、常しえに変わることがありません。皆さんの不真実によって神様はコロコロコロコロ、やっぱりやめた、祝福するのやめた、やっぱりやめた、こんな風に変わるお方ではありません。どんな困難が来ても主は必ず逃れの場所を与えてくださいます。逃れの場所とは何ですか？主の十字架です。必ず主は十字架を持って勝利を与えてくださいます。必ず十字架の勝利に預からせてくださいます。もう逃れ場は皆さんに備えられています。イエス様の受肉を通して、クリスマスを通して、イエス様の十字架と、そして復活を通して、だから皆さん、だから不平不満を言ってはいけない。だから人を裁いてはいけない。人を罵ってはいけない。軽んじてはいけない。なぜなら、主は真実なお方で、皆さんに良きものを与えてくださるから。皆さんをどんな時にも良きもので満たしてくださるから、主を信じなければならない。主に従わなければならない。なぜなら、重ねています。主は真実なお方だから。主はもうすでにそのご真実を十字架を通して、常しえに変わらない契約を表してくださったから。だから私たちは主のご真実にどこまでもより頼みながら、主に与えられた使命を全うするのであります。私たちは弱くても、私たちは罪が多くても、不真実であっても、しかしどこまでも主のご真実の中に、十字架において表された主の素晴らしい契約のうちに、私たち一人一人の人生が贖われて、救われて、勝利から勝利へと導かれていることを、もう一度私たちはこの虹を見ながら、その信仰に預かりたいと、そのように願います。そしてこのクリスマスの時、そのために、私たちのために来てくださったイエス様を心から迎える時となりますように、このご真実から皆さんの生活が離れることがありませんように、いつも十字架を目指して、いつも十字架を見上げて、私たち自身の罪としっかりと戦って、イエス様の素晴らしいこの贖いの恵みに預かり、またこの福音を証ししていくものになりたいと願います。このクリスマスの時に、どうぞ聖霊によって、この素晴らしい福音の恵みが、神様のご真実が皆さんお一人お一人に注がれますように、祝福を祈ります。注がれたなら、皆さんが今日この福音を持って出かけていくように、この契約は全ての人々に語られている契約であります。皆さんだけではありません。皆さんの家族だけではありません。この狛江の地だけではありません。すべての地に、すべて作られた者たちに、この神様の契約、救いのご計画があることを、私たちはもう一度心に留めて、このために新しい一週間も私たちの日々の生活が用いられていくことを祈りたいと願います。このクリスマスの時、私自身が福音のために、主のご真実に生きるものとされて、福音のために用いられることを心から願います。ご一緒にお祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、どんなに貧しさの中にあっても、罪の中、また不真実の中にあっても、イエス様、あなたの変わらない常しえの契約が、今日もこのところに聖書を通して私たちに語られましたことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、つまずき大きもの、本当に倒れることの大きものですけれども、どうぞその時に私たちがまたどこに立っていたのか、 何を頼りにしていたのか、私たちが思い起こす時となりますように、そして御言葉に立ち返り、イエス様まことの逃れ場である十字架に立ち返り、私たちの歩んでいく日々の生活が福音のために、イエス様のためにと整えられていくものでありますように、どうぞ導き祝福してください。今日子供から大人まで、ここにあなたが招かれましたお一人お一人を、ライブ配信を通して礼拝を捧げ、また御言葉を聞いたお一人お一人を、このクリスマスの時、イエス様をお迎えする時として整えてください。聖霊様、どうぞお一人お一人のうちに力強く迫ってくださり、語られた御言葉を新しい生活の中で思い起こしながら、またこの素晴らしい福音が全ての作られた者たちに述べ伝えられるために、私たちに語られた福音であること、私たちが預かった福音であることを思い起こしながら、新しい週間、福音のために私たちが豊かに祝福され、また用いられていきますように、どうぞ導いてください。玉川教会をどうぞこの時豊かに祝福し、またこの地を祝福してください。またどうぞ世界中に使わされている先生方をこの時大いに祝福し、福音のために用いてください。そして何より私自身が、私たち一人一人が、主よ、あなたのご真実の前に悔い改めの時を、このクリスマスの時、あなたを迎える時、心低くして、イエス様は誠の悔い改めを私たちに与えてください。子供たち、若者たちが終わりの時代にあって、生きる中にあって、戦いの中にあって、どうぞどうぞ、主よ、この素晴らしい福音に預かって、体験して、罪の許しを体験して、喜んで感謝と賛美を持って大しく歩んでいくお一人お一人となられますように、どうぞ導いてください。心から感謝し、またすべてを主にお委ねし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。